ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2026年1月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
明けましておめでとうございます。 PJ ディップ今治セフィードです。よろしくお願いします。 MBA、
はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしく。ラジオ食堂、あ、はい、あの新年明けまして恒例の、はい、豊洲市場のマグロの初競りが開催されたわけですけど、
ああ、ありましたね。
今回は過去最高値5億円ということでですね、
うん、
界隈の景気の良さすごいですな、羨ましいですな、ほんまにな。
なんかさ、うん、どういうマネタイズするのかなって思っちゃうよね、ここまで来ると。普通にさ、宣伝費に5億円かけた方がもう良くないって思わない？
まあ。
CM 何本打てる？5億円。まあ。あったら。
大谷翔平さんも呼べそうな金額、
ね。いや、大谷呼べるだろ。
5億。
5億あったら。大谷でも山本由伸でも佐々木朗希でもいいけども。
うん。野球選手ばっかり。
菅野智之でもいいけれども。
菅野なんか呼んでもしゃあないやろうけど。でも、大谷より高いマグロっていうのがね。ちょっと衝撃的ですね、これは、うん。
でもさ、大谷の広告料がある種バカ高すぎるだけであって、うん、大谷以外の野球選手だったらほぼ例外なく呼べるじゃないですか、日本人だったら。
まあ、そんなに呼べるでしょうね。ね、野球選手芝居なんかせんでいいと思いますけども。
まあそうですね。
多分地球上のあいとあらゆるものは呼べるんじゃないですか、豪華。いや。
トニー・バウアーは呼べないかもしれませんけど。
いや。
まあ、おっさんなんで絶対に野球縛りから離れるつもりはないんですけど。
本当ですよね。バウアー呼んでどうすんねん、
あんな
もん。
あんなもんって言うな。
呼べるどころか1年雇えるやろ、豪華ったらもう。マグロ初競りの最高値の推移がですね、出てまして、直近の最高値が2019年の3億3360万円なんですね。
うん。
これも当然ながら、寿司三昧のね、清村さんが競り落としたんですけども、その前の最高額は1億5540万円。これ2013年なんですけど、
はいはい、まあ、
この時ラジオ食堂でもですね、ついに1億超えたか、みたいな話をしてたんですけれども、まあ、それがあれよあれよという間にですね、3億超えて5億。っていうことなんで、
去年2025年の初競りが2億だったんですよね。だから2019年確かに3億いったんですけど、うん、そこからしばらくちょっと下降気味だったわけですよ、
うん、
3億の年の次が2億、2020年2億、うん、で21年以降はちょっとコロナ禍もあって1億切ってて、で24年にコロナ明けてきて1億、2025年2億で2026年ついに5億みたいな、
うん、
ステージ一歩上がったなみたいな感じになりますよね、
うん。いや、やっぱ、円安の影響ってあんのかね、これ。
清村？寿司三昧の執念みたいなものを感じますよね。
まあ、それが一番でかいと思いますけどね。
僕も、いや、見てて意外だったんですけど、大間のマグロっていうと、もう、絶対に寿司三昧が競り落とし続けてると思うじゃないですか。
うん、
ところが過去5年間、うん、2021年から2025年までの5年間は、清村は落札できてないんですよね。
うん、
小野寺グループっていうところが5年連続で取ってて、うん、だから寿司三昧からすると、まあ、いわゆる6年ぶりの奪還になるわけじゃないですか。
金積乗ったと。
今年は頑張ったんかな、みたいな。
日経平均も尋常じゃない高値をですね、新年明けてつけてますんで、実体経済を反映しないまま上がってますんで、
そう。
マグロもね、上がってもおかしくないかな、なんて。
まあ、円安だからね。そういうのもあるしね。
まあ、ということでございまして、豊洲の方は景気良しくて、ええですな、っていうことを思ったっていうだけの話なんですけど。
我々は大して良くはないっていうことを言いたいです。
はい。ということでございましてですね、今月もニュースたくさんございます。今治セフィードさんと紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
外食のランチ価格、はい、高いと感じるのはいくら？900円から1200円から高いと感じる人が3割。
はいはい。
当ラジオでですね、今森さんが常に口ってらっしゃるランチ。
そうですね、まあ、口ってますよ、日々。
ランチ価格の問題なんですけど、
はい。
まあ、我々と感覚にはあんまり変わらないかなと。外食のランチ、いくらぐらい高いと感じるでいうと、一番ボリュームゾーンが900円から1200円未満っていう。 校が全体でも 34% となります、
はい、
男性全体でいうと 42% ってなっているんで、だから男性の方がこの900円か1200円未満が中央値というか平均値ぐらいになるんでしょうねと。で、興味深いのがですね、女性全体でいうとこの900円か1200円未満のシェアがすごい下がるんですね。男性が 42% に対して 26% で、一番大きなボリュームゾーンではあるんですけども、
うん、
あの女性の場合はその次が 23% っていうところで1200円か1500円未満が高いと感じるということで、あの一言で言うと女性の方がランチ予算が高いというそういう結果が出ておりまして、
そうだね、
まあこれは分からないでもないなっていう感じではあります。女性のランチ高いですからね、
うん、まあランチに行くとなったら高くなるよね、
うん、前もちょっと触れましたけれども、マーダータニアあるじゃない
ですか。ああ、はいはいはいはい。
あの、ここ数年
で。今流行ってるんですね。
速攻ラジオにできてるやつさ。
うん。
あそこ行くとびっくりすんね。
俺、行ったことないけど、1500、600とか行くんですか？
行く行く。
行く。
あんなところに行列作って、女をやるのも大変だなとか思ったりしますけど。
うん。
僕も東京来てびっくりしたんですけど、東京って団地行列結構するんですよね。
ああ。
僕ね、名古屋とか大阪で働いてた時は、団地行列そのものをあんまり見たことがなくて。
あ、そうか、ないですか。
あんまりないですね。
うん、ああ、なるほど。
あと、東京で顕著なのは、チェーン店での団地行列が多いです。
スケさんうどんとかね。
スケさんうどんはまあ別
に。まあランチに限んねえけどな。
別の話やけどさ、松屋とか大戸屋とか、特に日高屋。日高屋の行列が。
え、日高屋で行列する？
しますよ。めっちゃしてるよ、五反田は。
あ、そうなんだね。
やっぱり、東京のランチは高いんで、コストパフォーマンスに優れる店に行列ができるっていうね、そういう傾向はあると思うんですよ。
なるほど。
全体でも。まあ、ただ、マーダータン屋は、コストパフォーマンスで言うと、そんなに高くないというか、悪いのに、あんだけ行列してるから、女の人はすげえなとか思ったりするんですよね。
まあ、あれは流行りですからね。
ね。まあ、何が言いたいかっていうと、女の人のランチは高いねっていう、そういう話をしてるんですけどね。
なるほど。
ああ、でもな、ランチ行列、
うん、
この1年ぐらい、増えてるような気がする。
あ、そう。
人が増えたんだろうなと思うね。
そうなんだ。それはあんまり考えたことがなかったな。
僕の周りの話で、しかも、あの体感の話ですけどね。
はいはいはいはい。
うん。なんとなく分かるところで言うと、
うん、あ
のコロナが影響でかかったなと思ってて、
あ
の、
うん、
僕が東京来たのが2018年で、で、
うん、
その頃は特に何も感じてなかったんですけども、コロナに入って、で、リモートワークが増えて、職場の五反田の周りには、ランチ会う店が一気に減ったんですよ。
ああ、なるほど。
で、コロナ戻って、まあ、今出勤する人もリモートワークする人も半々ぐらいになってるんか分かんないですけども、戻ってきている状態で、うんうん、需給バランスが崩れてるんですよ多分。
なるほどね、
うん、だからおそらく僕が働いてる五反田で言えば、もう少しランチやってる店は増やした方がいい。
うん、
まあ今治さんは新宿なんで、そういうとこあんま感じないかなとは思うんですけども、
あの店が多いんですよやっぱり新宿って。僕が働いてる近辺はかなり、うんうん、だからランチ行列はあまりない。
え、そうなんだ。
だから結構意外だった。
意外。
行列たまにしてんのが、
うん、
常に混んでるのは勝谷
当然五反田の勝谷もめっちゃ混んでるよ、
うん、あれはやっぱりまあすごいなって思いますけどもですね
これは僕がさっき言った方向で言うと、まあ、コスパ行列だよね、もう。
コスパ行列かも、完全なるコスパ行列ですよ。もちろんですよ。でもなんかさ、僕思ったんですけど、
うん、
この線引きさ、ちょっと線の引き方おかしくない？
なんか変なとこで切ってるってこと？
そう。
まあね、普通1000円で切るよねっていう話ね。
そう。
500円刻みにするよねってなるよね。
うん。俺の言いたかったことを全部言ってくれてありがとう。だからなんかこれってさ、900円を境に300円ずつ切ってるわけよ、このアンケート。
900円、1200円、1500円、1800円。変なアンケート。
いや、それはさ、1000円の壁が含まれるさ、900から1200がボリュームゾーンになって当たり前じゃんって思わへん。
そうだね。だから1000円未満っていう設定したらだいぶアンケート結果変わってたかもしれへんね。
今振りはご存知の通りスーパードケチですけど、
はい、
1000円超えたら高いけど、でもとはいえしょうがないよねのラインは1100円なんですよ。税抜き1000円、税込み1100円、
はい、
このご時世致し方ないよなっていうのがまあ僕のギリのラインなんですよ。
じゃあなかなか今の団地環境だと厳しいですね、その予算設定は。
はい、だから高いなって思いながら、いやってかもう1100円じゃ食えないですから。
食えないでしょ、1100円だったら。
あの毎日勝ち行かないと日々全力飯食わないと無理なんで、
うん、
そうするとみんなで行けないじゃないですか。
そうだね。
だからなんか高えなと思いながら1200、300日々払ってますけど、
うん、 その辺のゾーンになってくるね。
なってくると。うん、ほんと下手したら1500超えるもんな。たまにだけど、うん。それはめったに僕はやらないけど、やっぱり超えざるを得ないこともあるよね。
あるね。後から出てくるけど、もう松屋でさえ1500円を超えてる時代だからね。
まあね。だからやっぱり松屋は女性客をこれからどんどん呼び込むべきでしょうね。
まあ今やってますよ。後から出てくるけど。
うん。だって、女性は1800円以上になって高いなと思うとか 22%、24% いるのか。
うん、
だから、女性の4分の1は、1500円のランチ高いと思わないですからね。
すごいね。
すごくない？
どっか金が出てきてるんでしょうね。
いや、あとあれですよ。女性は、うん、これはちょっと職場で働いている方っていう前提ですけど、
うん、
一定数お弁当作ってらっしゃる方多いですからね。
ああ、まあそうですね。
だから外食に行く機会は男の方が圧倒的に僕は多いと思います。
それはそうでしょうね。
だからまあそういう意味では潜在的な需要は少ないは少ないですけど、男に比べたら。
うん、
でもね、1800円以上しなきゃ高いって思わないんですから。まあそんなに毎日だから行かないのかもしれませんよね。
う
ん、
そう、毎日行かないっていうのもあるし。
週何回かとかお友達と行くときはちょっと、綺麗ないいとこで食べよう、そこで選択肢松屋です入るんかいみたいな。
うん、
これ松屋テラス席とか作ったらいいんちゃいます
全然別の店舗になりますけどね。全然、それは。
まあまあそうなんですけど、でも、多分そういう雰囲気作りみたいな、エクスペリエンス代込みじゃないと1500円払わない気がするんで。
うん、そういうこともいろいろやってるんだと思いますけどね。いきなりステーキさんとかもね、はい、同じこと考えてるんだと思うんですけど。
ああ、やってると思う。そろそろイケしてテラス席出していくんじゃない？
テラス席。
うん、ね、なんか始めてるじゃないですか。
うん、
新店舗。
まあまあ、という外食のお団地価格リサーチでした。
はい。
はい、意外な結果ではなかったですけども。
うん、うん。まあでも、そうですよね、
案外もう1800円以上でも高いと思わない人が増えてるっていうね。
いやね、ほんとどっから金あるんでしょうね。
ね、って思います。
すいません、どうでもいいんですけど、僕職場でこの人富豪だなって思う瞬間があって、
はい、
職場にスタバのコーヒー持ってくる人、テイクアウトで。
まあ、よういますけどね。
よういますけど、毎回すげえって思うんですよ。僕の実感、女性の方が多いなって思ってて。
うん、まあ僕もそう思いますよ。
金の使い方がすげえって思いますよね。
いや、まあ僕だと金の使い方が違うだけでしょ、それは多分。
まあそうなんですかね。
うん、
一杯600円くらいするじゃないですか、スタバのコーヒーって。ちなみに、やっぱり坂谷さんの嫌いなスターバックス率が一番多いですね。
あ、ちょっとそれはね、誤解があって、スターバックス、はい、僕はあそこをコーヒー屋と捉えてるか嫌いなんであって、コーヒーもあるからね、はい。あそこはコーヒー屋じゃないんで、なんかよくわかんないデザートっぽい飲み物屋と考えたら、僕も好きな可能性がありますんで。
あ、フェラペチーノみたいなね。
そうそうそうそう。まあ僕はスターバックス嫌いですけれども、それはスターバックスさんに悪いところがあるんじゃなくて、
はい、
僕がスターバックスをコーヒー屋と考えてるか、それが良くない。ということを、リスナー方々にね、行かせていただきたく。
ね、甘ったるい飲み物屋として、それは別に嫌いではないと。
まあ僕は甘ったるい飲み物嫌いなんで、だからまあ元々
どっちみち嫌いなんかい。
まあ元々ターゲットではないんですけど、嫌いじゃないというよりはまあターゲットが違うということをね、あ、当たり前のこと言ってるなこれ。まあでもそういうところはご理解くださいませ。
わかりました。
ではでは不要ニュースですが、景気の悪い話ですね。はい。
はい、
こちら2026年1月12日のニュース。日本人の焼肉バネ、焼肉店の倒産が過去最高記録というそういうニュースが出てます。これは東京商工リサーチさんが出している記事ですね、
はい。
2025年の焼肉店の倒産が過去最多の59件、前年比 31.1% 増ということでですね、うん、まあいろいろ理由はあります。原材料費高騰と人件費高騰と、で直近まで焼肉屋さんって景気は良かった、うん、コロナではね、焼肉と寿司だけが2人勝ちですみたいな話があったんで、まあそういうところの反動が来てるんじゃないかっていう内容なんですけども、
うん、
ただね、
うん、
まあこれは結構焼肉屋が苦しいっていうちょっとミスリードを含んだ記事でして、
はい、
同じとこやんけ、東京商工リサーチの別の記事によるとですね、1月13日、
うんうん、
2025年飲食業倒産初の先見帳っていう風な記事が出てましてですね、
はい、
焼肉屋だけじゃないんですよ、
全部しんどいと。
そう、小分類では専門料理店が281件、細分類では日本料理店68件、焼肉店59件という風に書いてありましてですね、だからどっちかといえば日本料理店の倒産件数の方が多いんですよね。おそらく記事になったのは焼肉店の伸びが大きかったんで、そういう記事にはなってるんだと思うんですけども。
そうだね、あとはやっぱ日本料理店っていう分類に含まれる店が多いんじゃない、
うん、だろうね。
例えば日本料理店って別にさ、これ懐石料理屋だけじゃないじゃない、
うん、焼き鳥屋も日本料理店やからね。
お蕎麦屋とかうどん屋さんもそうじゃない。
そうやね、そうな
の
ね、
うん、日本料理店の範疇にくくられるものが多い、
うん、
じゃないかと思うんですよ。その意味ではやっぱり単一ジャンルとしての焼肉店59は突出してでかいんだと思いますね。
うん、まあ それはそうかもしれないね。その次がハンバーガー店、8軒やからね。
そうそう、お好み焼き、焼きそば、たこ焼きで28、これも多いですけどね。
うん、そうですね。
どうなんすかね、焼肉屋がもともと多すぎたってことはありませんかね。
いや、あると思いますよ。さっきも言いましたけど、コロナの時に焼肉屋すごい儲かってるって言われてた時期がありましたんで。
うん、だから元気だったんだよね。うん、
で、あの時に焼肉屋も増えましたからね。で、
増えたよね。そうだよね。
まあ、一昨年からそうなんですけども、
はい。
コロナ融資が切れる時期が、一昨年か去年ぐらいにかけてなんですよ。で、力のないところからバタバタ倒れてるっていうのが今の現状なんで、だから、うん、もうしばらくこのトレンドは続くんだろうなと思うところであります。で、あとね、もう一つ言うと、これ東京だけかもしれないけれども、
うん、
今すんごい勢いでスクラップ&ビルドが進んでるんで、飲食店に関してはね。
はいはいはい、はい。
来週、ウグイス谷どうでもいいニュース大賞っていうウグイス谷の話
を、
その時も話してるんですけど、ウグイス谷でさえね、
はい、
めちゃめちゃ店舗が入れ替わってますんで。
なるほど。
具体的に言うとね、単純に儲かってない店が潰れるっていうのはそうなんだけど、うん、この辺で言うと、インバウンド向けの店がね、さらに増えてきてる。
あ、そうなんだ。
キーワードは2つ。インバウンド向けプラス海外資本。
ああ、厳しいな、
うん。中国人がやってるインバウンド向けの店がすごい増えてる。ウグイス谷と日暮里で言うと。ある意味、景気がいい部分はあるんだろうね。さっきも、マグロ5億で競り落とすぐらいだから。なんだけれども、日常食とかさ、日本人向けの業態は厳しいっていうところが、言ってて悲しくなってくるな、これは。っていうのがあるんじゃない。で、店が潰れてテナントが開いたら、そこに海外資本が入ってきて、インバウンド向けのな、店ができるっつってな。最近ちょっとびっくりしたんやけど、日暮里歩いてたら、忍者焼肉っていう店ができててまして。
おー。
ここ渦松映画村ちゃうねんかって思って、
ね、あ、ほんまやな、日本全体がテーマパークになってくな。
日暮里やぞて、ほんまにさ、浅草ちゃいまんねんここはて。
いや、ほんとだね。
忍者焼肉っていう屋号の店、日本人が入らへんやろそんなもんって。
絶対入らんな。
のぼりにさ、伊賀牛って書いてあってさ、
伊賀牛、
まあ伊賀牛は有名ですけどね、三重県の伊賀地方で生育されてる牛なんですけども、その伊賀牛の横にですね、ハラル認証取得って書いてあって、
ああもう完璧ですね。
伊賀牛ハラル認証取れる牛生産しとんのかいって。ちょっとインバウンドが渋滞しすぎて笑いましたけど。
あ、でも今僕忍者焼肉のホームページ見てるんですけど、
はい、
浅草ですね、もともとは。
浅草から攻めてきとんのかい、日本にまで。
だから日暮里はおそらく第2号店なんだと思いますね。
ことほどさようにですね、
はい、
日本の飲食業界全体が構造転換を迫られているわけですね、今
は。別にそれはいいと思うんですけど、海外資本っていうのはちょっと情けないというか、日本人頑張れよって思いますね。
だから海外資本の海外観光客向けの店が増えてるってことですよ。
まあそれはいいんじゃないですか。ただ日暮里でそれが流行るのかなと思いますね。
いや、そこです
ね。浅草はわかりますけど、うん。いや、日暮里ってさ、うん、インバウンドの人来る？
来るんじゃないですか？もうね、その感覚はね、変えた方がいいというか、言い方悪いですけど、群馬とか栃木にも外国人だらけですから、今。
ああ、そうなんすか。
群馬、栃木であんだけ人多かったらね、日暮里でも来るよ、そら、
う
ん。
ああ、なるほど。
まあ、さすがにね、浅草みたいなテーマパークとは違うけどね。もう、もはや日本全体が外国人にとってテーマパークみたいになってるんで、インバウンドを外そうと思ったら、岡山ぐらいまで行かないといけないんじゃないですか。年末年始ね、所用で岡山県津山市に行ってたんですけども、
お、
外国人少なかったよ、津山市は。
いや、津山はさすがに。でもさ、栃木群馬行って津山行かないの、やっぱ行きづらいからか。そりゃそうか。
うん、まあ津山行きづらいよね、あそこ
は。津山は行きづらいよね。
今治さんが言うみたいに、ここまで外国来るかっていうね、感覚を味わうには、うん、津山まで行かないといけないっていうことだよ、もはや。
ああ、だってさ、坂谷さん、津山って私でさえ行ったことないんですよ。
うん、そりゃそうやよね。
ホルモンウドは食ってみたいですけど、それ以外で行く理由何もないじゃないですか。
まあ、ないよな。それはリスナーさんに、あの辺住んでらっしゃる方がいるんで言いにくいですけれども、まあまあ、そのリスナーさんもわざと許してくれると思いますけど、まあ、
はい、
日本人でさえ行く理由ないですね、あそこは。
ないですよ。
ないと思うよ。俺だって、おかんの実家がなかったら、津山なんか行ったことなかったと思うよ、普通に。
まあ、そうですよね。まあ、行かないっすよね。僕が昔行った北海道旭川市より行く理由ないですよね。
旭川なんか行くやん、みんな、あそこは。
いや、まあ、みんなは行け ませんけど、動物園ありますからね、一応。
という日本の現状でございました。
はい。
まあなんかね、日本はそもそも外食多すぎっていう話もあるからね。人口一人当たりの飲食店数っていうのは先進国中でもかなりトップクラスというか、多すぎと言ってもいいレベルで多いらしいですからね。
ああ。
それは素晴らしいことだとは思うんですけども、僕は。
そうですね。外食産業って焼肉に限らずですけど、河川化がとにかく少ないので、個人で営業されている1店とか2店のお店とかすごく多いじゃないですか。触れるときはやっぱり早い。早くならざるを得ないですよね。
まあそれはね。
まあそれは同時にね、おっしゃる通り素晴らしいことでもあるんですけど。
さて、今日に立ち向かうといえば、一ノ瀬健作社長が率いるペッパーフードサービス。
そうですね。焼肉が厳しいんならステーキを売ればいいじゃない。
というね、いきなりステーキさん、ラジオ食堂卒業って言ってましたけれども、こんな成績で卒業できんのかいっていう話になったのが先月だったんですけれども。
そうですね。
今回注目するのがですね、12月24日にいきなりステーキの、はい、こちらプレスリリースみたいなもんだと思うんですけども、
はいはい、
いきなりステーキ東京神田北口に次世代型店舗を初出店というお知らせが出ておりまして、
はい、
あんだけ大赤字ぶっこいといて次世代型店舗を出すと、
しかもクリスマスイブにですね。
そうですよね。まあ大赤字ぶっこいてるからこそ次世代型店舗出すんだと思うんですけども、
ああそう思いますはい、そうだと思います。
これはまさに試金石行ってみなきゃいけないなっていう、そういうことでございますが、
高さんが行かれたんですね。
同店ではこの神田北口店ね、はい、同店では10代の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、お一人様からご家庭まで幅広いお客様がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供しますと書いてあるわけです。つまりいきなりステーキの業態っていうのはね、最近はそうじゃないですけど、はい、昔は立ち食いでステーキ食うっていうのがね一つのコンセプトだったんで、だからだいぶ方向転換になると思いますね、うん、だから昔のターゲットで言うとお一人様で男性一人客を一番狙ってたんだとは思うんですけども、
そうですね、
今回の新店舗はお一人様からご家族までお幅広いお客様がっていうところプラス、さっき出てきたインバウンドとかですね、あと女性客を狙っているというのは店の雰囲気からしても明らかかなと思う
です。そうですね。1500円でも1800円でも高いと思わない女性を狙う。
そう、そうですね。新たなステーキ体験を提供するって。
新たなステーキ体験ってどういうことなんでしょうね。
酔っ払ってんのかこいつ。
新たなステーキ体験ってそうそうないですよ。むしろ立ち食いでステーキ食ったじゃないですか、僕ら10年前、行き捨てで。あれこそ新しいステーキ体験でしたよ。
そうですね。はい。次世代型店舗の特徴、空間デザインの革新、お一人様向けの座席は対面で相席になった時のストレスを感じさせない設計、ボックス席を設け、ご家族や複数人でのお食事でもゆったりと楽しめる空間、モダンで開放的なインテリアにより気軽にご利用いただける環境。ね、一言で言うと綺麗になったよっていうことやと思うんですけどね、今までみたいに駆動基調として一人席が多くて床がベトベトでっていう、そんな店舗じゃなくなったよって、
ね、今 CG の画面イメージっていうんですか、店内の、はい、見てるんですけど、これなんかちょっとおしゃれなブロンコビリーみたいな感じしません？
ブロンコビリ
ーとはちょっと違いますけど、
いやまあカフェですよね多分イメージ
するね。木目調の基調にいきなりステーキって書いてて、なんかアメリカのカフェとかによくある。
もうこのいきなりステーキのロゴと、店の真ん中に吊るされているこのロケットの模型。
ロケットね。
このダサさのミスマッチがすごいですね。
そうですね。これのどこが新しいのかがさっぱりわかんないですね。
まあいきなりステーキさん的には新しかったんじゃないですかね。で、ここが一番重要なことですね。
はい、
調理技術の進化ということで。
進化した。
進化。スチームコンベクションオーブンを新たに導入。ステーキの旨味、ジューシー、焼き加減の正確さを10代以上に追求、より安定した品質のもと理想的なステーキ体験を提供ということで、正直ね、店がカフェ調になったとか、はい、そんなことはね、はい、どうでもよくて、やっぱり、ね、ここが一番でかい。焼かなくなった、
あれ焼き台がなくなったってことですよね。これ
そう、いきなりステーキって大体店の真ん中にすごいでかいステーキグリルがあって、そこで焼くのが、まあ、ある種名物というか店の象徴であったんですね。
そうだよね。
あれをなくしたっていうことですね。でステーキ焼き台なくしてどこで焼きまんのんってなったら、スチームコンベクションオーブン、スチコン、スチコンって外食業界では言われてるあれを入れた。
あれ
大丈夫か、おい、
なんかもう一回聞くんですけど、どこが新しいんですかね。
いや別に新しくないよ。ガストでもサイゼリヤでもスチコンで焼いてるよ、多分見たことないか
しら。そう
や
な。
まあいわゆるファミレスって言われてるような業態ではステーキはスチコンで焼いてるよ多分。
だからなんかさ、おしゃれなファミレスになっただけやん、これ。
ああいいこと言うね、ほんまにそうやな。おしゃれなってつけなくてもいいと と思うんだよね。だって別におしゃれじゃないからね、店舗自体は。当社費でおしゃれなだけであって、ファミレスになったっていう、ああ、それは言えてみようかなって思います。
だから、神田にファミレスができましたってことか
い。いきなりステーキっていう屋号のね、ファミレスができたっていう。う
ん、いや、でもファミレスやったらさぞかし安いんでしょうな。
お、そうだな。はい。で、神田北口店のオープンに合わせてですね、
はい。
看板メニューを作りましたと。
はいはいはいはい。
店舗限定、骨付きリブロースステーキ1枚。6800円高い
高い、
スペックを申し上げますと、オーストラリア産の骨付きリブロースですね。
はい。
で、骨付き1枚約 550g。グラム数はあるんで。
いや、あるけどね。
そこまで高いとは思わないですが、まあ問題は味よっていうところでですね。これちなみになんですが、
うん、
実際は多分 450g ぐらいだと思います。1ポンドだと思います。
骨の重さも入れて550でしょ、きっと。
そうそうそう。店舗で聞きました。これ骨入ってるのって聞いたら入ってるって言ってたんで。
そうやな。
うどまに考えると、いわゆるワンポンドステーキと同じと考えていいと思います。
そうやね。いや、そうでしょ
う。うん。で、ワンポンドステーキといえばですね、ラジオ食堂御用達のロイヤルホストなんですけども、
はいはいはい。
ロイヤルホストのワンポンドステーキが、
うん、
これもね、だいぶ高なったなと思うんですけども、
はいはい。
税込み6578円なんです
。あー、ということは、ロイホもファミレスですけど、
うん、
そこに並ぶと。
ロイヤルホストより高い値段設定のステーキを出してきてるっていうわけなんですよ。
そうだよね、ロイホより高いってことだよね。
じゃあね、よっぽど産まないとね、困りますせとなるわけですよ。
うん、そやで。
一応言うとくけどね、ロイヤルホストはボンなんか使いまへんからね、うん、
あ、焼き台か。
うん。
あ、でも一応オーブンで焼いてるって書いてますよ。
ロイヤルホストね。結構名店と言われてるステーキハウスとかでオーブン使うとかが結構あります。うん、それっていうのは理想的な焼き加減を実現するためにオーブン使うんですよ。
あ、そうか。なるほどね。
分厚いステーキ焼くのって、まあ当然難しいわけですね。はい、焼き台とかだけで焼くと表面だけ焼けて中が生っていうことはよくあるんで、だからそういうのを防ぐために中まで加熱するのはオーブン使って、で仕上げ焼き台を使うっていう店舗は結構あります。これは
分かりました。確かに格子状の焼き目をつけた後にオーブンで旨味を閉じ込めるように焼くって書いてあるんで、
うん、
併用してるんですね。
そうなんです。そういう店は結構あります。
あ、失礼しました。なるほど。あ、じゃあロイホはそういうのを併用して、分厚い肉でも肉汁がたっぷりと手が通る理想の焼き加減を追求していると。
そう。まあやけど専門店であるいきなりステーキは、
うん、ステは
オーブン一発勝負で行くと、
はい、もう一本勝負で行くと
大丈夫かお前、ほんまに。
まあまあ、美味しかったら文句言えないんじゃないですか。
まあそう、問題は味。
うん。別に、スチコンだけで、ロイホールうまく焼けるかもしれませんよ。
せやな。ということで、行ってまいりました。はい。
はい。
ステーキの感想を述べる前に、
さ
っ
き
もちょっと言いましたが、
はいはい、
オーブンのメリットを整理しておきます。オーブンでステーキを焼くメリットは2つあって、
はい。
1つは、焼き加減を調整しやすい。これがメリットですね、
うんうん。
だからさっきも言ったみたいに、分厚いステーキっていうのを中心面で焼くっていうのはすごく難しいです。うん、
はい
はいはい、なんでオーブンを使う。これが一つ目。
はい、
で、もう一つが、人による焼き無駄を防ぐっていうのがあります。
はい、ああ、だから俗人的じゃないっていうことですよね。
そうですね。焼き台とかでステーキ焼くっていうのは結構技術がいる話なので、
うんうんうんうん。
だから、それこそ最新型のオーブンだったら、焼き方も全部プログラムできますんで、だから鉄板の上に置いて入れて焼く。ボタン一つ。これでできます。なんで、メリットとしてはこの二つ。いい焼き加減ができるっていうことと、省力化、非俗人化っていうのができる。この二つ。
なるほど。
まあ、ここは、整理しときます。で、
はい、
できたんですけども、いきなりステーキ、
う
ん。
はいはい、ありがとうございます。
3年級に行ってきたんですが、
はい。
これが、いきなりステーキで出てきたステーキです。美味しそうでしょ。
まあね、でも本当に付け合わせも何もないんですね。
それは、ロイホとの違いですね。
うん、ロイホは、ポテトとか、なんか、あるじゃないですか、なんか、ほうれん草のソテーみたいなやつ。細部までしっかりしてるなって印象を持ったんですけど、
うん、
本当に広告通りお肉だけっちゃだけですね。あとこれなんか、レモンバターみたいなやつと。
そうですね。
ちょっとフライドガーリックがあるぐらいで。
そうですね。そう考えると。
ちょっと寂しいっちゃ寂しいですね、これ。
うん。そうなんですよね。
まあまあ、うまそうかどうかって言われたらうまそうっすよ、確かに。
うん。そうなんですよね。
うまそう。
で、もう最初に結論言っときます。
はい。
いまいち！
辛いね。
うん。
まあ予想したけどさ、
うん、丁寧にネタ振りしてましたからね。
そうですよね。
聞いての皆さんはもう分かってたと思いますけど、
そうそう、
いまいちでしたね本当に。大前提として
はいはい、
牛焼いて食うから美味しいよ。そうだ、
リブロースやもんな、
うん、普通に美味しいですけども、6800円払ってロイヤルホスト以上の金額を出して食べるステーキとしてはいろいろ物足りないですこれは。でちょっと、
はい、
次の写真を見ていただきたいんですけども、
うん、
めちゃめちゃ焼きムラが
あるねこれこれマグロの赤身じゃねえんだからさ。
いや本当ね、
この断面ひどいな。
断面ほんとひどいでしょ。めっちゃ、うん、焼けてないでしょ、
うん、焼けてない。あの美味しいも読み直せって思う。
本当に中がレアというか生のステーキ、うん、
これさ中央部冷たいでしょ。
いや冷たかったよ。それとね、オーブン調理は、
うん、
焼き台調理とは一段階落ちます。
あ、やっぱ味がね、
味がね、炭火の炎は七難隠すっていう格言があるかどうかわからないんですけども、うんうんうん、あのグリルか焼き台によってステーキって味に勢いが出るんですね、
うん、
ふんわりした言い方で申し訳ないんですけども、家でフライパンで焼く、家でオーブンで焼くステーキと比較して、うん、やはりああいう大型グリルで焼くとステーキって美味しくなります。で、
うん、
それは二つ理由があって、肉の油が落ちることでグリルか煙が上がって香ばしい匂いがつくっていうのが一つね。でもう一つはおそらくメイラード反応。
はいはいはいはい、
メイラード反応っていうのはあれね、
焦げ目というかね、そう、
なんか食い物を焼いて焦げるって茶色くなることをメイラード反応って言うんですけど、それの促進があるんで味に勢いがついて美味しくなるんですよ、
うん、
でそういう美味しさっていうのがなくなるとどうなるかっていうと、うん、あの肉の嫌な匂いっていうのが結構鼻についてくるんですね。
香ばしさがなくなっちゃうからね。
そうそう、香ばしさ
がなくなっちゃう、香ばしい香りがなくなっちゃうから、うん、その分肉のこうちょっと生っぽいね、獣っぽい匂いが、う
ん、してくるわけなんです。肉の匂いなのか冷凍した匂いなのか、それはちょっと
僕には
判別つかなかったんですけど、
ね、
かなりいい匂いがしなくなっちゃうんです、はい、でもうそれが焼き台グリルなどを使って焼くと勢いで食べれるようになるんですけどね、
うん
うん、そういうところがなくなり、オーブンだとそれなりのステーキはできても、うん、専門店で7000円出すようなステーキっていうのはできない。これはもうはっきりと出てます。でさっきも言った通りめちゃめちゃ焼き物ができてるわけですよ、
うん、
味にけどオーブンのメリットさえもできてないっていうことになってくるとちょっと厳しい。ほんと専門店としてやってるわけなんで、
うん、
まあこれがねそこらの適当なステーキハウスとかさ普通のファミレスで出てきたら俺も別に文句言わへんけど、専門店で7000円払ってるわけですから、
そうだ
よ
な。
ってくると僕は正直もう二度と行きたくない。
はい、
まあつうかロイホ行った方がいい。
まあどう考えてもそういう感じになりますよね、
うん、
まあそもそもですよ、あのそのスチコンを使うメリットとして従業員による差とかね、
うん、
技量の差がなくて公平な味ができるみたいなのは分かりますよ、
うん、
それはファミレスがそれ言うならわかりますけど、
うん、
専門店がそれってどうするんですかってそもそも思うわけですよ、
うんうん、そうだね。
だって行きつけのホームページを見るとね、
うん、
こだわりっていうタブがあるんですよ、
うん、
でステーキ店としてこだわってる点がありますみたいなのがあるんですけど、
うん、
そのうちの一つとして家庭では出せない味っていう項目があって、
お、ええこと言うね。
いきなりステーキではタコールブロイラー焼き台内部に桜島の溶岩を取り上げています、
うん、あ、
溶岩の遠赤外線の力で表面をカリッとムラなく香ばしく焼け、お肉の旨味を逃しません。いや、焼き台によってお肉を香ばしく焼いて旨味を逃さず、これが家庭ではできない一室のこだわりだって言ってるわけですよ。
うん、
それを自ら葬り去ってどうする
ところだなぁと、あの感じた次第です。ちょっとこれを見ていただきたいんですけども、
はい、
去年鹿児島で食ったステーキなんですけども、断面が完全に均一にピンクになってるんです、うん、これが専門店が作る本物のステーキです。
美味しんぼでいうところの中までしっかり火が通ったレアってやつですね。
そうです、
これはうめえと。
これは鹿児島のステーキハウスで食べたステーキですけども、
はい、
このね、まあ、焼きかけるの差ですわほんま。
そうですね、今坂谷さんにはその鹿児島のあれ何センチぐらいですかね、3センチぐらいある肉が綺麗に全部ピンクになった写真を見せられた後に、2センチぐらいのリブロースの断面が真っ赤になってる池下の画像を僕は今見せられてるんですけども、
これは
真っ赤だもんね。全然ピンクじゃないもんね。
そう、これがまあ理想な
んです。いや、そうだよな。いや、だってかさ、そういうさ、ちゃんと中まで均一に火の通ったロレアツがミディアムレアツが知らんけどさ、
うん、
そういううまい肉を頬張りたくて行くのが専門店のステーキじゃないですか、
うん、ちょっとね、悪い意味で一ノ瀬健作さんの個性が出ちゃったなっていう感じがします。やっぱり
そうだよな、
うん、一ノ瀬邦夫さん先代ね、先代の個性という意味では、
う
ん、あの人はやっぱり料理人なんですよ。
そうだね、
料理人すぎたから経営に失敗したわけなんですけど、
ね、うん、ああ、そうそうそう、だからもうあの人はほんまに現場叩き上げの人だし、
うん、でね、和牛ステーキ、
和牛国やったっけ、なんかそうなった
したな、和牛国出したやん。 あの時も自分で焼いてるとか意味わからんこと言うとったけどさ。
あ
の、
そうだね。
まあ、そんぐらい料理人であり、職人であり、だから経営がうまくいかなかったっていうのがあるんだけれども。で、一応検索さんは経営を見る人。それは一応検索さんの長所であり、悪いところだと思う。で、今回の店舗にしても、ターゲットを狙って、省力化をして、昔いきなりステーキが失敗した理由の一つとして、店舗を増やしすぎて、ステーキの質が下がったっていう話もあるんですね。
そうですね。うん、はい。
まあ、だから、その失敗の同じ鉄を踏まないように行動されているのは理解するんですけれども、
はい。
それは、ステーキの味が伴った上での話なわけなんで。
いや、そうですね。味あっての合理化ですからね。
うん。だから、本当にね、悪いところが出てる。
合理化して味落としてどないすんねんっていうところですよね。それやると、本当ファミレスに負けるしね。
そうなんですよね。まあ、いろんな考え方があるんで、今この場でね、もう言い悪いを判断するわけじゃないですし、そのリスクを犯してるのは検索さんなんで、僕らが言うことでもないとは思うんですけども、ただ、僕はもうこのお店には行きたくないとは思う。
そうでしょうね。
まあ、たまたま僕の食の好みと合わなかった可能性だってありますし、ちょっと嫌な言い方をすると、普通の人はこのステーキでも美味しいと思うんですっていう、そういう考え方もあると思います。嫌な言い方だけどね。
そうだね。まあ、結果が示しますよ。
まあね。
だってこれ次世代店舗の、いわゆるパイロットじゃないですか。うん、この神田のお店って、うん。だからこれから日本中をこの新しいスタイルにエキステが席巻してくれるんじゃないですか、スキハナみたいに。
ね、スキハナ。スキハナどうなってんのね、本当は。
スキハナいつになったらさ、日本中にできんのかな。
うん、本当ね。
俺自宅の最寄り駅にスキハナができんの、首を長くして待ってんねんけど。
お前とこにはできへんわ、スキハナ。ちょっと不安だなと思っちゃいますね。
言い悪いじゃないんですけどね。検索さんはよくわかんないところありますけど、料理人である以前に経営者なんですよね。
そもそも料理人じゃない可能性も高いし。
キャリア的にはご自身がシェフであったってことはおそらくないので、うん、勤め人であり経営者だったんだと思うんですけど。で、まあ逆に国尾さんと同じことを検索さんがやろうとしたら、やっぱりうまくいかないだろうし、うん、独自の色は出すべきだと僕は思うんですけど、で、今それを出してると思うんですよね。まあ結局それはうまいかどうかって話ですよね。
そうなんだよな。スキハナにしても、この、機内ステーキの新店舗にしてもな、味という面ではきついね。
チコン使ったってええねん、うまかったら。うまかったら文句言わんやんか。
まあもちろんね、スチコン使うのが悪いわけじゃないからね。サイゼリアのステーキだってうまいしね。値段考えると。
うん、そうそうそうそう、うん。もちろんそうよ。生地、焼き台を使ってたお店だから、うん、エキステは。だから僕らの、スタート地点はそこになるじゃんか。うん、だから焼き台と比べて、それ以上にうまいスチコンじゃないとさ、もしくはまあ味が同等で値段が安いとかさ、うん、ぐらいじゃないとやっぱり、それは前と比べちゃうからね。
まあそうだね。現状で言うと値段高くなってまずくなりましたっていう状況なんで。
なんならさ、神田店以外のさ、行き捨て行ったらさ、今も普通に焼き台なわけじゃんか。
うん、そうだね。俺そっち行きたいよ。
だからそうなるとさ、新しい体験って言いながらさ、いや、今までの、なんかわかんないけど、店ちょっと狭いけど、焼き台で焼いてくれる行き捨ての方がいいですよ、みたいになるとさ、うん、次世代とはって話にまあなるもんね、当たり前だけど。
なりますなぁ。ということでね、大丈夫なんでしょうか。ちょっと、不安になりました。今赤字続きっていうのもありますし、で新しい店舗は現状2連敗、もう2連敗って言っちゃいますけど、2連敗、
スキハナ1の神田北口店2ね、
うん、両方ともまだ失敗したと言い切れる状況じゃないですが、まあもう言い切っちゃっていいと思うけどね。2連敗している状況ではこれはね、国尾さん帰ってくるしかないよね。
あ、そうなる。そしたら真っ先に通風鍋売るやろうな。坂谷さん、忘れてると思いますけど、通風鍋もあるんで、実は新店舗3なんですよ、もう。
あ、3連敗？あ、
ま
あ、
いやいや、まあ、通風鍋が連敗してるか俺知らないんだけどさ。
まあ、あれは既存の店舗を買っただけやから、まあ。
そうそう、まあ、あとはシナジーがあるかっていう。
普通に安城やってると思うんやけどさ。はい。ということで、これからどうなるいきなりステーキ。
はい。
これから先、いきなりステーキから目が離せなくなってきましたね。
いや、話したいですね。
頑張れ、いきなりステーキ。
頑張れ、いきなりステーキ。
ラジオ食堂はいきなりステーキを応援しております。
お願いします。
次のニュース。はい。
はい、
マクドナルドさんを雑に紹介しておきます。
絶好調マクド。
絶好調マクドナルド、はい。はい。マクドナルドは今月はドラゴンクエストコラボバーガーということですね。
はい。
マクドナルドさん、ゲーム付いてますね。ちょっと前はストリートファイターやってましたからね。
うん。
ゲーム自体は今世界中で盛り上がってますんで、うん、むしろ日本が一番 e スポーツ後進国って言われてるぐらいですから、うんうん、だからこの辺って今マクドナルドさんの経営陣は結構外国の方が多いんで、そういうところのセンスが出てるのかなとはちょっと思いますけど、ね。
なるほど、
うん。こちらはライブドアニュースの1月8日の記事。マック ドラクエ子供バーガーが過去商品とそっくりで手抜き、対応不備の指摘ということでですね。ラジオ食堂でずっと言ってるやつ。
そうですね。
1月7日から始まったマクドナルドと大人気ゲームシリーズドラゴンクエストのコラボ。本コラボではザク切りポテト肉厚ビーフ、やみつきコンソメペッパーマヨ、長えな、ホットチリ、タルタルチキン、チーズダブルテリヤキの3商品をドラクエバーガーと題して発売。すでに SNS 上では購入報告が相次いでいる。しかし、このバーガー3商品に対して手抜きという指摘が上がったのですって。そうですね。ああ、マクドナルドはこれまでコラボしてきた大人気アニメ、エヴァンゲリオンやゴジラとの商品と今回のバーガーが売り二つなんです。うん、ずっと言ってるやつやね、うちが。エヴァンゲリオンコラボは2025年1月から始まり、ゴジラコラボは2024年1月でほぼ同時期に始まっていることも相まって、使い回しているとの声が続出しました。はあはあ。
またまたラジオ食堂っていうのは人口に感謝してないんだなって反省しましたけど、
当たり前じゃないですか。
ドラクエファン全員がラジオ食堂聞いてたらこの悲劇は起きなかったですよね。
まあね、まあ今更 ね、こんなこと言わんで済んだんちゃうって。でももっと聞いてほしいのはマクドナルドさんですけどね。
でもさ、俺さ、別に俺マクドかばうつもり何にもないけどさ、
かばってくださいよ。
別にいいじゃん。
うん、いいよ。
うん、だってさ、今回さ、そのお気持ち表明してるドラクエファンさ、お前らエヴァンゲリオンバーガー食うたんかっていう。お前らどうせエヴァーバーガーもゴジラバーガーも食うてへんやろっていう。
なるほどね。俺たちは食ってんねんぞと。
そう。
俺たちの痛みを味わえ。
まあ、僕食べてないんで、坂谷さんなんですけど、毎回食ってるのは。いや、でも、例えばある消費者が、ゴジラもエヴァもドラクエも全部好きで、毎回楽しみに食べてるのに全部同じだからがっかり。これはわかりますよ。
なるほど。確かにね。がっかり
する。この3つ全部好きな人、日本人どんだけおんねん。
まあ、俺は全部好きですけど、まあ、マクドナルドにわざわざ行くほどではないですよね。
坂谷さんは全部好きかもしれませんけど、好きだから食べてるわけじゃないじゃないですか。
まあ、そうですですね。ラジオ食堂。
この言い方もどうかと思いますけど。
ラジオ食堂で喋らなあかんから、いやいや食って言うんですけど。
うん、だから、マクドからしたら、別に、商品ラインナップをわざわざ変える必要なんか何もないんですよ。
ああ、なるほど、そういうことか。
うん、だって、初めて食べるもんなんだもん。
まあ、それは一理ある。
過去に食べたものと比べてがっかりしてるんじゃなくて、過去に商品の写真を見て、画像を見てがっかりしてるだけでしょ。
まあ、その可能性は。
みんな、麺買ったらええねんっていう。そしたら麺買ったらええねん、初めからっていう。そうね、食ってうまいかまずいか判断したら、それでええねん、お前はっていう。
案外、ゴジラ、ドラクエ、エヴァンゲリオン全部食ってる人おるかもしれませんけどね。
マクドナルド。こういう人のがっかりだったら僕は尊重します。
いや、でもね、ゴジラ、ドラクエ、エヴァンゲリオンって並んでるとはいい。他のキャンペーンも一緒やからね。
まあ一緒やで。
まあ、それ以前に。
いや、わかるよ。
別に。
だってチーズダブルテリヤキとか、別にただのグランドメニューじゃないですか。
一緒やからね。
タルタルチキンだってまあ、ほぼほぼグランドメニューですし。
そうですよ。何を今さというやつで。
なんでがっかりしてんのかわかんないですよね。マクド好きな人なんだったらもう定番として美味しく食べてるものでしょうし、ドラクエのグッズが欲しくてただ買っただけだったら初見だから別に美味しく食えばいいじゃないですか。
あ、はい。
だからなんかあらゆる意味でがっかりする必要がないと思っていて。
まあそうですね。これね、前回も蝶野正洋氏は STF
F しかないね。
技がないんっていう、そんな批判はやめた方がいいと僕は言いましたけども、それと同じで、まあマクドナルドさんってそういうとこですからね。何を今さらと、棚橋にハイフライ不動しかないって言ってるのと同じですよ。
まあ
それし
ね、
かないんですから。
いやでも引退試合では PK 打ってボマイエやって、最後にハイフライフローやってたじゃないですか。
えらいね、引退試合であそこまで頑張ってね。
ボマイエ全然飛べてなくてちょっと面白かったですけど。美学なんですよ。
そう、マクドナルドさんっていうのはそういう会社ですから。
そうです。蝶野の STF も棚橋のハイフライフローも美学なんです。
いや、本当そうな
の。美学を理解できる人だけがマクドのバーガーを食べてほしい。
じゃあ食いたくない、俺は。
うん。
美学理解できてないから。
まあ僕も美学できたんで食べませんですけど。
まあいいや。はい。味の感想別にないよ。ざく切りポテトの肉厚ビーフは結構うまかったね。
いくらするんですか？
値段見てないけど、会計で800円払ったっていう記憶だけは残ってるから高いよね。このバーガーとナゲットだけ。俺いつもナゲットだけ頼むから。
あー、それで800か。
そうですね。
ランチの値段じゃないけど、もうなんか800って聞いたらむしろ安く感じてくるね。
ランチが
もう感覚がバグってるから。
そうですね。まあ、マクドナルドさんも応援してますんで、頑張ってほしい
応援して
で
ます
ね。
す。
はい。じゃあ、新メニューのコーナーです。今回3つございます。今回1つ目、ちょっと新メニューとは違うんですけど、いきなりステーキさんに敬意を表してガストの期間限定メニューを食べてきました。
お
ガストさんのサードインステーキ&カキフライセット。
これがうまそうなんだよな。 はい。
年にね、2、3回このキャンペーンやってるんですよ。サーロインステーキとカキフライと、あとね、これね、ビールもついてくるんだよね。
そうだよね。ビールまたはドリンクバーって感じだよね。
そう。
すごい、ね。すごいよね。ジョッキだもんね、これ。すごいよね。うん、
あ、しかもライスもついてくる。それで、税込み2199円ですからね。ガストさん
の。すごいよね。
表示が詰まったよ。
いやー、ほんと。え、だってさ、これさ、うん、行き捨てのリブロース3食分ぐらいに匹敵するよ。
そうですな。
恐ろしいな。
うん。行き捨てさんにも、ガストさんにも敬意を表して、今回食べてきました。はい。サーロインステーキ&カキフライセット。安いですね、本当に。
うん。
素晴らしいです。はい。で、次。これもね、今回話題になった、ネタトピさんの1月6日の記事ですけども、松屋、松野屋、ちいかわのコラボ企画、第1弾の国産黒毛和牛仕様。あ、これ第1弾だったんだ。松屋、ちいかわのすき焼き鍋膳が本日6日発売。1月6日ね。オリジナル食券キーホルダーがもらえるということでですね。はい、僕の記憶によると、はい、松屋がすき焼き鍋膳出すのめちゃくちゃ久しぶりやと思うんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
過去には出してたんですけど、今年出すのは久しぶりだと思うんで、松屋がすき焼き鍋膳久しぶりに出したっていうのはでかい話なんですけど。
期待が高まりますね。
はい。
国産黒毛和牛ですもんね。
あ、これ国産黒毛和牛やったんや。あ、今気づいた。
ちょっと待って。何今の反応。
もう、チーカーに縫いつぶされちゃってですね。話題が、はい、全然鍋膳に行かないのが。
あ、行かんで行ってないと。残念ですね。
残念ですよね。松屋のね、このすき焼き鍋膳ですけども。
はい。
お値段1580円。
はい。
さっきの話題ですよね。ランチで1500円は軽く超えてくるっていう
形で。あ、ほんまや、高いな。まあでもしょうがないよな。国産黒毛和牛なんですから。
いやー、ちょっと気づかなかったな、それは。
気づけ。
でも、松屋とチーカーがコラボしてね。
松屋ってさ、あんまりアニメとコラボってイメージがないんだけど、やってるんですかね。
いや、なんか変なアニメとコラボしてたよ、この前。
あ、本当。
うん、そう。このチーカーは使ってるところも女性人気を得たい。
女性取り込みをね。
狙ってるんじゃないかなって思うんです
けど。1500円なんて全然高くないっていう。
ああ、なるほどね。女の人は1500円のランチなんか高いと思う。
全然高くない。
さすがの、ランチ業者の女性であってもね、松屋で1580円出すのはさすがに高えなって思うと思うんやけど、まあ、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。はい。
問題は味よ。
まあまあ、そこですがな。でもなんかさっきのでちょっと答え見えちゃいましたけど。
はい。3つ目。こちら。はい。4月7日のニュースですけども、ファミリーマートこってりフェア開催、チャーハン、油淋鶏、うま辛焼きラーメンなどやみつき飯がずらりということなんですけども、
うん、
まあファミリーマートでなんかそういうねキャンペーンやってたんですけども、まあ、でも注目すべきはですね、やっぱり、
うん、
こってり鶏白湯ラーメンですわ。
そうですね、もう見た目がまんまあれですよね。
はい、あれね、天下一品ファミリーマートさんね、 4,5 年前にジェネリック天下一品と呼ばれているこってりラーメンを中途商品に出してたことがあったんですよ。
うんうん、あ、そうだったんですか。
覚えてらっしゃらないですか。
俺それ食べたかな。食べてない気がするな。
かなり前です。今みたいにそこら中で天下一品の商品が出てるような時代じゃなくて、うん、コンビニで買える天下一品で言うとファミリーマートが一番最初だった可能性もあるぐらい、かなり初期の段階で出してたっていうところもありましたんで、
うんうんうん、
試してみ
たい。リニューアルしてきたということですね。
はい、うん、ということでいただいてまいりました。どうだったんでしょうか。こってり鶏白湯ラーメン、これで普通の鶏白湯で天一らしさが一切なかったら笑うけど。
うん、なんかそんな気するますけど、どうだったんでしょうね。
どうだったんでしょうね。はいはい。という新メニューコーナーです。新メニュー一つ目。
はい。
サードインステーキのカキフライセットをガストさんですけども。はい。いや、素晴らしいね、これは本当に。
そうやん。いや、行き捨ての3分の1しか美味しくなかったよって言ってくれよ。
当たり前やけど、行き捨ての方がうまいよ、そうだ。やけど、行き捨ての4割引きぐらいの味やったの。
お
ぉ。いや、全然食える。まあ、何せよね、ステーキとね、行き捨てと違って付け合わせも、フライドポテトとか。
しっかりしてるよね。
ね、野菜とか乗ってて、で、それにライスもついて、おつまみカキフライが2個もついて、で、しかもビールもついて、2199円でやられたら、これ普通の飲食店だと太刀打ちできないよね。
あ、本当だよね、うん。フルコースとは言わないけどさ、って感じだよね。
うん、そう。せんべろせんべろっていう言葉がありますけども、2000円でいい気分になるセットとしては、うん、国内最高峰に近いんじゃないか。
なかなかこれ以上望むべくもないんじゃないですか。
2000円という予算内であればね。あ、まあまあ、正確には2199円やからね。2000円ちゃうねんけどね。
うん。いやー、これはもうちょっとガストの面目躍如って感じしますよね。
昔、大阪の新世界に、そこの飲み屋が、家で食べるより安いっていう有名なキャッチコピーがありましたけども、
お
このガストのステーキセットに関しては家で食べるより安いんじゃないかって思ってしまうような。
そうかもな。だってこれだけいろんな材料揃えるのがまず大変だもんね。
うん、ステーキ焼いて 牡蠣フライ揚げて、ライス炊いてね。で、それ
にビール買ってきて。
ビール買ってきてっていうね、考えると。動力含まなくても、ガストの方が安いっていうレベルになりかねない、これだとっていうね。
そうだね。
うん。
教授を感じますね、本当に。
うん。ガストが素晴らしいっていうだけの話じゃないと思うんですけども、一番でかいのはですね、自分たちが何を求められているかっていうのがはっきり分かっているっていうこと。ガストって、もう当然ながらコスパを求められているっていうのがね、企業全体で分かっているから、その期待を超えてくる商品を出しているっていうところだと思うんですね。で、いきなりステーキに何を求められているかっていうと、まあもちろんコストパフォーマンスも大きいと思うんですけども、でも本格的なステーキを出してくれるっていうところは絶対外しちゃいけないと思うんですよね。
そうですよね。
だからね、検索さん聞いてるでしょ、このラジオ食堂。
聞いてますよ。
ちょっとね、考え直してほしいですね、これは。電
い
話
や
いただけんかったな。
ー、いや、ほんと今ガストのホームページ見てるんですけど、
うん。
追加料金払うとミニデザートまで付けられるんですね。
なんぼで出てきまんの？
1品199円？
わら、お安い。
あ、1品2品3品って付けられて、3品付けると1個あたりのなんて価格が下がって、500円で3品付けられるので、
すげえ
2700円でデザート3つになるよ、これ。
ああ、なるほど
めちゃくちゃすごいね。
ね。
あと、おつまみ牡蠣フライってさっきおっしゃってたじゃないですか。
はい。
坂谷さんが頼んだのは、おつまみが牡蠣フライだったものなんですけど、ミニグリーンサラダにも使えられるんですね、これ。
はい。
さっきの女子ですよ。
ああ、女子向けね。
女子向け。サラダでデザートもつけて、ランチに2700円ですよ。もう余裕じゃないですか。明らかにイキステよりガストの方が女性客を取り込めそう。
かもしれない。
ね、しかも猫ちゃんロボット運んでくれますからね、店によっては。
今治さん、ちょっと女の人舐めすぎてませんか？
舐めてないです。
発言が。
一貫して舐めてないです。
そうですか。は
い。
大丈夫ですか？猫ちゃんロボットのあたりでちょっと不安になってしまったんですけど、大丈夫ですか？
僕が猫ちゃん好きなだけなんで許してください。
はい。まあ、ガストで2000円で、牡蠣フライ、ライス、ステーキセット、プラスビールで飲めて、こんな説明する必要もないぐらい、すごいなっ
そうだ
ていう。
ね。
まあ、味はまあ、それなりですけども、まあ、ガストなんでね、全然問題ないと思います。はい。ちいかわ、松屋のちいかわですけども、今林さん、ちいかわって知ってる？
正直、名前だけ聞いたことがあるぐらいで、
さすがですね。
あるわけなくて、すみませんね、
そうですね。あるわけないですね。ごめんね、こちらこそね。この令和8年の今になって、ちいかわをそこまで解像度低く生きていけるんだって、ちょっとびっくりしてるとこなんですけども、今や、
そうですよね。
街歩いてて、ちいかわを見ない日はないとも言っても過言ではない、この日本国ですけども。
いや、だから見ますよ。目には入るんですけど、脳みそで自動的にフィルタリングがかかって消去していってますよね。
ああ、なるほどね、さすが。
自分の視界から。
ちいかわは何の略でちいかわか知らないでしょ。
あ、知らないっす。
地位は上がったけど、行動は全然変わらないよね、あの人の略でちいかわですよ。
あ、そういう話なんですか？
嘘に決まってるよ、そんなもん。
なんや、俺マジで信じるじゃん。
そういう人いますよね。日本型雇用観光の中では、出世しても行動は変わらない人いっぱいいますよね。それ
あ、
で
いっぱいいま
駆使
す。
し、まあ、ちいか
はい。
わはどういう意味かは自分で調べてください。はい。
あ、まあ、調べないですけど。はい。
国産和牛使ってるんだ、これ。気づかなかっ
国産
た、
牛
そ
の
れ
美味しさ
は。
が前面に出て素晴らしかったみたいな話なんじゃないんですか？
いや、であってもうまいとは限らないからな。結論としては、他の牛丼チェーン店で出してる鍋膳と別に変わりはしないです。
まあでもだったらそんなに悪い評価じゃないです。
そこはそうなんですけども。やけど、値段がちゃいますから。
だってそれはちいかわの値段が。
いや、しかし、アドオンされすぎちゃいます、それはさすがに。すき家にしても、吉野家も今、牛すき鍋膳出してますけど、だいたい800円から900円ぐらいです。だからそう考えてくると、ちいかわ代が600円ということになってくるんですね。ちいかわ代600円高すぎんかっていう。
オリジナルグッズ、キーホルダー付きみたいなやつ？
キーホルダーついてきますけどね。ちなみにこのキーホルダーは、メルカリでだいたい900円ぐらいで売り買いされてましたんで。
ああ、じゃあめっちゃいいじゃないですか。
だから、
ちょうど元取れるじゃないですか。
ちょっと利益出ますっていう話で。
送料多分200円しないんで。
あ、じゃあ利益100円ぐらいしか残らない。
すき家と同じ値段で、黒毛和牛をエンジョイできた坂谷さんの勝利じゃないですか。ただ、そのためにわざわざメルカリで売ってっていうのが坂谷さんにできるかな？
できませんし、やるつもりもないですけど。
ないんですか？
ああ、そっか。まあ、あと何度も言うけど、国産和牛とは気づかへんというか、こういう牛丼屋のすき焼きって、めちゃめちゃ煮込まれてるから、わかんないですよ、そんな。
アメリカ牛だろうが、黒毛和牛だろうがね。
黒毛和牛だろうが。わかんないよ、あんなの。よっぽどいい肉じゃないと、そんな。松屋でそんなよっぽどいい肉出てくるわけないですから。
失礼な。いや、国産黒毛和牛って言ってるじゃないですか。
まあ、そうやけどさ。
ね、黒毛和牛もどこの黒毛和牛とか知らないですけどね。
コラボメニューに対して高いの安いのっていうのはあまりいい言い方じゃないというか、まあそういうもんやからね。イベントのコラボとかだったらよくインターネットで叩かれてるけどさ、オムライス3000円とかそういうのが普通にある世界なんで、だからまあそう考えると安いなって言えるかもしれないですけども、ただね、イベントじゃないですからね。松屋さんっていう、あなたの食卓になりたい松屋でおなじみの松屋さんが出すメニューですから、そこはちょっと、
まあ、確かに食卓感はないですね、
うん、あの厳しく捉えたいですね僕、これに関しては。
まあマクドナルドだってコラボばっかやってるんだし。
でもマクドナルドさんのコラボは600円も取らへんやんか。
取りまへんな、
ね、100円200円ぐらいで売ってくれるじゃないですか、ああいうの。
そうですね、
そう考えるとちいかわっていうもののコンテンツ力の凄さっていうのをね強く感じますね。あでも
ロイヤリティがよっぽど高かったのかな、
うん、あでもマクドナルドさんでちいかわキャンペーンやった時はめちゃめちゃマクドナルドさんが混んで大変なことになってたんですけども、
はいはい、
松屋さんのちいかわはそんなに混んでなかったんで、
うん、
だからやっぱりちょっと値段高すぎたんじゃないですかね。
松屋ってさ、まあこれ吉野家も好きやもそうなんだけどさ、普通に一人で入れない人いるからね。
ああ、まあまあ、それはそうかもしれませんね。
マクド一人は入れないはあんまりないと思うんですけど。
うん。ちいかわのキャンペーンはまだまだ続くらしいんで、次回は行きませんが、楽しみにしていてください。はい。で、最後、ファミリーマートのコテイトイパイタンラーメンやけどね。
うん。
B プラスかな。
B プラスか。結構、いい評価ですね。
いい評価ですね。天下一品のティアリストで言うと、現状 S はないのか。で、A が、
近霊の、確かあれが A だったと思うんですけど。
うん、かなりね、天下一品再現できてました。
してた。あ、本当？あ、すごいね。
スープの出来がかなりレベルアップしてますね。
うん、おー、そうか。
冷凍と作り方がね、どう違うのかなってちょっと思うんですけども。
うんうんうん。
冷凍と同じぐらいの味は出てる？
うんうんうん。
うん、で、その上で、もしかしたら冷凍を若干超えてる可能性もあるぐらいよくできてる。ティアリスト A が近霊とか、日清の極意とかでしょ、
うん、
これだったら近霊の天下一品の方がいいかな。まあでも B のローソンで出してた天下一品の中道商品よりは上、確実上、
うん、
冷凍と比較すると麺の出来がよろしくないんで、だから
そこ、あ、まあそれはね、
うん、まあそれはもう中道の限界なんでしょうがないんですけども、ただスープはかなりねいい出来だったと思います今回。
なるほど。ほ
んとね、近霊の天下一品に迫ってるんじゃないかな、スープは。
あ、それは相当な惨事ですな。
うん、食べ比べられてないかは分かんないだけで、
うんうん、
下手したら超えてる可能性もあると思う、
うん、
まあでもそれぐらいよくできてると思う。今でも売ってるんで普通にファミリーマートで、ちょっと試してほしいですね皆さんには。
なるほど、ちょっと試してみるか。はい。
天下一品のキャンペーンといえばローソンが
確かにねやってましたもんね。
頭抜けた状態であったんですけど、はい、そこにファミリーマートが参戦してくるんかなって思って。
天一と銘打ってないだけで実質天一みたいなね。
ああそうだね、うん、まあ西井さんも同じような手法をよくやってたからね。
そうそうそうそう。ジェネリック、まさにジェネリックですよね。うん、
天一を制するものがコンビニを制するみたいなさ、
うん、
そういうのがあるんじゃないの。
こってりうま辛焼きラーメンもちょっと天一っぽいですよね。
ああ、そっか。それも食べてない。
なんだ、豚骨と鶏ガラベースのタレで炒めた麺に、鶏パイタンと野菜ペーストでこってりスープを合わせたとか書いてるんで。
あ、本当だ。食べないと。
すげえ天一っぽい。
これも食べないと。ファミリーマートさん、ジェネリック天下一品の講師となったメニュー出したのがファミリーマートさんなんで。
うんうんうん。
今年2026年は台風のメインにな
る。天一争いが荒れる、
ね。かもしれませんよ、これは。注目してください。ということでですね。
はい。
新メニューのコーナーでした。
はい。
スイーツコーナーですが。
はい。
コンビニスイーツ日本最強が決まりました
よ。え、なんで？
ね、1月に新春ジョブチューンスペシャルで、
うん。
2025年のコンビニスイーツの頂点を決めようっていうスペシャル企画をやっててですね。う
ん、あらあら、そんな荒々しい企画をやってたんですね。
ひってえ企画だったよ、あれ。
あ、本当？
ジョブチューンでね、ジャッジやってるじゃない。
うん、ああ、はいはいはい。
で、2025年もミニストップさんとかさ、ローソンさんとかがそれに挑戦してたわけですわ。
うんうんうん。
うん、で、そこでね、満点合格をいただいた非常に評価の高いスイーツがいっぱいあるわけです。
うん。
それをトーナメントで戦わすっていうね。
トーナメントなんだ。ほう。
ちょっと、ほ
ん
とね。
あ、トーナメントじゃないと1位決められんもんな。
そう、めちゃくちゃな企画をやってましてですね。
はいはいはいはい。
ローソンで有名なドラモッチとかですね。
うん。
マカロンとか、メロンパンとか、クイニーアマンとか、
うん。
シュークリームとか、そういうのを全部合わせて、
はい。
満場一合格したやつね。それを合わせて、うん、それをトーナメントで、で、そこにね、スイーツ職人を集めて、どっちがうまいってやらすわけですわ。
えぐいね。
えぐい企画でしたよ。カスタードパイシューと、サクフワメロンパンを、どっちがうまいか決めさせられる、スイーツ職人の気持ち考えて、ちょっとは。ああ、かわいそうにって思って。
どっちでもええって言われへんもんな。
だって過去の放送内でこれはとても美味しいって合格出した商品ですからね。それで終わらしてやってなるやんそんな。
うん、これ良かったのにね。
シュークリームとメロンパンどう決めんねんそれっていう、そういうひどい企画でしたけれども、
はい、
それで優勝したのがミニストップのベルギーチョコパフェ、これがナンバーワンになりました。
はあ、
すごいね、ミニストップさんは。
すごいね。
コンビニ業界の中でも目立たない存在ですけども。
ミニストップから1位が出たのかって感じだもんね。
あ、でもミニストップとローソンだけしか来てないから。
ああ、なるほど。セブンとファミマ不参加だの？
あ、そうです。
それコンビニスイーツナンバーワンになるのか。
いや、まあ、そうだね。いや、まあでも、ローソンとミニストップ戦って1位になったら日本一と言ってもいいんじゃないでしょうか。
なんか、こいつ悪いですけどさ、それセリーグとパリーグの3位同士が戦って日本一ですって言ってるようなもんだね。ねえ、なんでも野球で例えるなっちゅうね。
いや、本当ですよ。ということで、ベルギーチョコパフェですけども、お安いですね。お値段は354円。いただきますけど、
うん、はい、
美味しい。
おめでとうございます。
チョコムースみたいなの上に、
ああ、
ココアとチョコレートとナッツと砕いたやつが乗ってる。
ちょっとブラウニーっぽいのかな、上に乗ってるのが。
ああ、多分そうそうそう。
で、ナッツちょっと粗く砕いたやつにムースと、下はプリンだね、これは。
ああ、そうなんだ。
今写真見てますけど。
あ、で、今食べてますけど、
はい。
ちょっとだけアクセントに洋酒の匂いが香る。
ああ、なるほどね。
これで、あと上品な甘さでうまいですね、これは。まあ、これがコンビニ日本一かどうか俺にはわからないですが。
そうですね。
相当うまいことだけは確かだと思いますね。散々ラジオ食堂で言ってる話やけど、
うん、
こんなん出されたら、ケーキ屋さんたまったもんじゃないなという味ではある。
いやー、ほんとそうだよね。絶対同じもん作れないじゃないですか、同じ値段で。
うん、全然味が安っぽくないよな、これ。
ああ、コンビニ監修とかやりたがる理由わかるよね。
うん、
もう味方につけるしかないもんね。
うん、それはそうやと思うよ。こういうコンビニのね、まあ、300円台で出すようなデザートスイーツなんでね、
うん、
常食するようなさ、もんじゃない。
うん。
やけどさ、食べてる感じとしては、お祝いの時に出てくるケーキと同じ味がしてるんだよね、これ。
もうだからデイリースイーツの枠を超えたと。
うん、いや、世の中の人はこんなもんデイリーで食ってんのって今思ってんだけど、俺。
そうだね。
大変美味しゅうございました。まあ、もちろん、有名店と比べると、そんなに尖ってないんで、
うん、
味がね、万人向けの味になってるんで、まあそこは唯一残された専門店にとっての好きだとは思うんだけどね、そこが。まあでも総合力だけで言うと、太刀打ちできんね、これは。
そうだね。
うん。まあ僕があんまりスイーツ系食ってないから、分かってないだけだと思うけど、マイナスつけようがない。
ああ。
ここがいまいちだなって感じが全然せえへん。僕がそんなに食ってないからだと思うんだけどさ。
うんうん。
これを300円台で出されると困っちゃうな、ほんと。まだ天下一品に関しては店舗の方が美味しいっていうのはしょうがないじゃない。コンビニで売ってる天下一品より店舗の方が美味しいって。で、この状況っていうのも、まあおそらく僕らが生きてるうちには、この壁っていうのはあり続けると思うのね、その店舗とコンビニの壁って。天下一品に関してはね。
はい。
だけどコンビニスイーツってその壁もうなくなってんだなって思って。
ああ、それはそうじゃないですかね。
お菓子屋さんとか専門店であっても陳列方法は一緒だもんね、コンビニ。
そう。
まあそれこそ専門店で買ったやつをそのままコンビニの冷蔵庫に並べたら同じものを売ろうと思ったら売れる状態やからさ。
うん、あるある。近所のスーパーに専門店のお菓子を売るコーナーがあってさ。
ああ、そうなるよね。
もちろんお高めで売ってるんですけど、
うん、
専門店といえどもスーパーの商圏というか、だからまあ差はないよね、本当に。ステーキとかより厳しい世界だよね。
店舗で焼きたてがうまいとかさ、そういうとこでしか対抗できないよね、もう。
そうだね。だから本当に焼きたてが美味しい、出来たてが美味しいもの、
うん、
焼きたてのチーズケーキを超美味しいとかさ。
陸の王子さんのね、チーズケーキ。
あ、そうそうそうそう。
あ、だから陸の王子さんは未だに元気にやってんのか、そこは。
まあそうかもしれないな、確かに。
とか、あれじゃない、ゴザ騒動とかじゃないの。
あ、そうだね。あ、ゴザ騒動ね。ゴザ騒動って回転焼きとかね。場所によって呼び名がありすぎることでも
確かに。コンビニの回転焼き。あれは、コンビニでは絶対売れないでしょ。いや、売れるけど、最終的に店舗の方がうまいってことになるでしょ、あの辺は。
もうだから、一周回って、冷凍で、レンジで温めて食うのがうまいみたいな感じになっちゃうからね。
あ、そっか。あ、その手があったか。
俺、出来たての回転焼き食ったことないんだけどさ。
うん、そうだよね。あと、出来たての回転焼きがうまいかどうかっていうのも、割と微妙なとこやしな。
わからん。
ちょっと冷めた方がうまいやん、ああいうやつって。
うん、そこ行くとかなり怪しくなってくるよ。
出来たて、熱々、 そんな美味しいとは思った記憶がないからさ。い
や、そうなんですよ。だからちょっとね、回転焼きはね、冷凍回転焼きのイノベーションが異常にすごいので。
そうだよな。
ちょっと勝負きついかもしれん。
あ、じゃあもうほんとコンビニで、あ、だからドーナツか。ドーナツだけは。
あ、ドーナツは揚げたてがうまいな。
揚げたてがうまいよな、あれ。だから、うん。そっか、じゃあ、コンビニが攻略できてないのスイーツというのはもうドーナツしか残ってないっていうことだな、つまり。
うん、そして攻略しようとして一回撤退してるからね。
そっか、だからドーナツにこだわってたんだな、あれは。
まあ、それはあるかもしれん。
まあ、少なくとも、冷蔵庫で冷やせるやつは全部コンビニに吸収されちゃうからね。いや、恐ろしい世界だよ。
うん、そうだな。だから冷やして食ってうまいもんっていうのはもう大体ダメ。あったかい出来たてスイーツ。そんなないな。本当に、本当ドーナツとなんかクリーム使ってないケーキぐらい。
陸のおじさんしか残ってないんじゃない？
残ってない。
さすが、日本一のコンビニスイーツ。大変美味しかったです。
あ、素晴らしかったです。